さあ、冒険の時間だ。
ゆんゆん白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。はい、聞いてみそらしユンユン白書始めていきたいと思います。今日はですね、久々の、収録ということで、まあ私緊張しているんですけども、以前からねどうしてもやりたかったコーナーっていうのがありまして、で、そのコーナーっていうのは、まあ、お絵かきさんいらっしゃいっていうコーナーなんですけども、これがね、なかなか難航しまして、まあ、いわゆる絵を描く人をゲストに呼んで、まあ、私も一応絵を描く端っこにいるんで、一緒に喋って、いろんなね、絵の話をしたいなと思ってたんですけども、まあ、お一人目、なかなか決まらずに、ちょっとこう声を出すのがね、嫌だということでお断りされたり、二人目、アタックしてみたら、そちらの方ももうちょっと、声出すの嫌だということでお断りされたりとかで、まあ、それぞれの事情があってね、それはいいんですけれども、なかなかちょっとね、三人目、ちょっと絵を描く人を探すというのも、なんかこう、怖くなってしまって、声をかけづらくなってたんですけども、ついに、記念すべき一人目のゲストさんをお呼びできる日がやってまいりました。やったー。ということで、初お絵かきさんいらっしゃいのコーナーのゲストの、小堀康平さんです。どうぞ、は
い。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゲスト
ということで、はい、そうですよ。ありがとうございます。小堀康平です。
記念すべき、初ゲストではないですけど、はい、お絵描きさん初ですね。
はい。
そうですね。はい。で、まだね、小堀さんとは喋らせてもらって、まだ5分程度ですかね。
はい、そうですね。ですね。スカイプつないでって感じなんで、
はい。そうですね。もうすぐに収録に入ってるんで、もう、ほぼほぼ、初めましての状態なんですけども。
ですね。はい。
まあ、あまり、こう、初めましての感じがしないのは、私がね、そう、小堀さんの、ツイキャスですよね。
はいはい、そうですね。
ちょくちょくお邪魔しておりまして、小堀さん、あれですよね、漫画を描かれてるんですよね。
そうですね。ちょっと漫画家志望ということでやらせてもらってます。
そうですね、はい。で、私がね、どうして小堀さんのツイキャスに行くことになったかっていうのをちょっと喋っていいですか？
はい、ちょっと気になります、僕も。
いや、そんな大したことはないんですけど。
なるほど、なるほど。
ちょっとね、いろんな締め切り、絵の締め切りに追われてまして、うん、
はい、
先月から、まあ、ちょうどさっき、急がないといけないのは終わったんですけど、いや、もうほんと締め切りしすぎてるのに、もう焦って全然もう集中できないし、これはダメだと思って、で、ツイキャスの方でね、いろんな、こう、ジャンルが分かれてるじゃないですか。はい、ゲームするとかね、イケボの、人とか、なんか。
ありますね。
いろんなのがあった中に、まあ、お絵描きっていうのがあるんですよね。で、
はい。
うん。で、お絵描きする人たちが、まあ、その中でツイキャスで自分の絵を描いてるのを見せつつ喋ったりしてるっていう、枠がありまして、うん、で、その中に、もう、なんかすっごい絵が上手い人がいるなと思って、
で、恥ずかしいな。
いや、ほんとびっくりしたんですよ。わ、もうこの人プロだと思って。で、しかも、なんか私やり方わからへんねんけど、なんか画面をそのまま、こう、みんなに見せることができるんですよね、あれって。
キャプチャーしてますね、はい。ね、
あのやり方ちょっと今度教えてほしいんですけど。すごい画面がほら、アナログでカメラで映すよりすごい綺麗でしょ？パソコン上のそのものを見せるんで。
ですね、デジタルなんで。
ね、それも初めて見たんですよ、そういうやり方をね。で、絵もすっごい上手だし、なんだこの人はと思って、もうプロの漫画家さんだと思って入ってったんですよ。そしたら、うん、なんかこう、 小堀さんもあれですよね、なんかこう、
はい、
すっごい締め切りじゃないけど、なんかこうめっちゃ長いことやってたんですよね、ツイキャスを。
そうですね、イベントの前だったんでちょっとずっとやってましたね。
そうですよね、
はい、
でその時間帯がちょうど良かったんですよ。
逆転気味ですからね、多分噛み合ったんでしょうね。
そうなんです、そうなんです。私もすごいもう朝4時とかまで書いてた時だったんで、ですごい長いことツイキャスをね配信されててね、はい、でもこう声もちょうど心地よくって、そのキンキンしない、はい、なんていうの、ずっと聞いてられる声でね。
ありがとうございます。
そう、よく言われるでしょ、小堀さん。
なんか、そうですね、寝落ちしそうみたいなことは、ね。
そうそう、寝落ち箱とか。
ね、
で、それ結構大事で、長いこと聞くときって、こう、テンションの上げ下げがあるとすごい困るんですよ。
は
い、割と、こう、淡々としてくれてた方が、長時間聞きやすいんですね。
なるほど、なるほど。
リスナーとしてはね。そういう、なんていうの、短時間でキャッキャッキャッキャッするのは、聞けるんですけど、
はいはい、
何時間も聞くっていうのは、やっぱりね、こう、それなりの、こう、アルファーファーかなんか、出てないと。
疲れます。
そうそう。いや、それがね、もう、ぴったりマッチして、あの時結構1ヶ月ぐらい前かな、ずっとね、されてる間、私ずっと聞きながら、自分の絵も、はかどらしてもらって、めっちゃ助かりました。はい。
まあ、
そんなことでね、出会いましてですね、で、小堀さんという方を知ったんですけれども、ということで、そのイベントっていうのが何でしたっけ、はい、あれは。
コミティアですね。11月末にやりました。
ほうほう。それに向けて、漫画を描かれていたっていうことなんですね。
そうですね。
うんうん。はい、そしたら、ちょっと自己紹介的に、小堀さんの、はい、漫画に、を描くに至るまでをちょっと紐解いていきたいんですけども。
なるほど、なるほど。うん、緊張するな。
作品についてはね、ちょっとまた後ほど詳しく聞かせてもらおうかなと思うんですけど、はい、今って、はい、おいくつって言ったらあれかな、ふんわり何十代とか。
大丈夫ですよ。20代前半。
前半。
ですかね。
うん。で、今、学校行かれてるんですよね。
そうですね。うん、大学生、学生ですね。
ですよね。いや、それもびっくりしたんですよね。本当に。え、もうプロじゃないのと思って。
いや、はい。
最初ちょっと耳を疑いましたけど、マジかと思って。今時の大学生すげえなと思って。
いや、もっと若い人で上手い人とかいっぱいいらっしゃいますからね。
ああ、まあまあ、若いからいいってことでもないないやろうけども、その、勉強と両立してるっていうのがね、すごいなって思う。
両立してるかな。
だって朝、だって12時間ぐらい書いてなかったです、あの時。
そうですね。
ですよね。
書き始めると、だーっと暇な時にやっちゃうんで。うん、
なんか夜10時ぐらいに始まったなと思って、で、私が4時ぐらいに寝て、はい、で、8時ぐらいに、はい、子供を送り出してツイキャス見たらまだやってたんですよ。びっくりして。
ちょくちょくありますね、そういうことは。ね、
この人どうなってんだと思って。自分より、睡眠時間短い人初めて見たわと思って。
いや、寝てますよ。
昼間寝てるんですよね。
そうですね、最近は。
もう完全逆転ですよね。
そうですね。
で、そのね、小堀さんなんですけど、はい、いつぐらいから、その、絵を描き始めたというか、ちっちゃい時から好きやったんですかね。
いつぐらいからですかね。
うん。
なんかきっかけとしてはやっぱこう、アニメとか漫画にハマり始めてからだったと思うんですけど、
うんうんうん、
自分で描き始めたのは、中、高校生入ったぐらいですかね、多分。
そうなんですか。結構遅いって言ったらあれですけど。
そうですね。絵を描き始めたって言ったらそこですね。
ああ。じゃあ小学校、中学校はもう見る側だけってことですか？
ああ、まぁ、ちょっとした、なんか、ポケモンとか好きで、その、ポケモンの絵を模写したりみたいな、うんうん、そういうのはありましたけどね。うんうん、
じゃあなんか小学校とかでよくなんかクラスでなんか絵の上手い子とかいるじゃないですか。
ああ、ありますね。
なんか俺こんなん描いたぜみたいな、ああいうことやってたんですか。
いやそんなことはなかったですかね。ほうほうほう。たまにいると思うんですけど、ノートにひたすら迷路描くみたいな。
はい。迷路は描いてた。
そういうのやってたりしましたけど。特段絵についてはまあ模写したりとかですかね。もっと上手い人は他にもいましたし
ね。ああ、そうなんですね。なんか、これこんなん描いてって言って見せびらかしたりしてるんかなと思ったら、はい、そうでもない。
そうですね。まず絵描こうって思ったのが、うん、なんか、アニメとかオタク文化的なところから入ってて。
うんうんうんうん。それが高校生ぐらい、
ね、はい、そうですね。中学の後半、
うん、
高校の頭とかですね。
うんうんうん、
絵を描き始めたのは。
そのあたりですごいハマってたアニメとか漫画って何でした？
はい。アニメだと、まあ分かりやすいですけど、軽音とか。京都アニメーション作品その辺にハマってて。
ほうほうほう。
です。当時はなんか、ね、模写しまくってましたね、そういう作品を。
ほうほうほうほう。それでちょっと受験とか、なんか気がそれたりしてました。
うん。逃避みたいな感じです
よ。ああ、ありますね。中3ぐらいはね、はい、ありますね。うん。ほんで、高校生になって本格的というか漫画を描き始めたんですかね。
漫画を描き始めたのは、またもうちょっと遅くて。
はいはい。
高校の、なんか、3年ぐらいですかね。
ダメじゃないですか。
ちょうどこう、なんか受験期に、こう、なんかそういう、時代決心をなんかいろいろあるみたいな。
なんか、受験期ってなんであんな逃避したいんやろね。
なんですかね。なんか、受験期とか、掃除始めたくなりますね。
やりますね。うん、まさに、本当に今、収録前に私が片付けが始まるみたいなね。本当に。いや、片付けてからしか勉強できひんしとか、自分で言い訳しながらね。
いろいろありますね。
やりますよね。ああ、高3で始めちゃいましたか。
そうですね。
うん、でも、無事にね、合格されて、大学生になりましたと。
ね、結果的にはなれましたね。
うんうんうん。特
に勉強してなかったですけど。
よかったじゃないですか。もう、地頭が良かったんですよ。
いやー、どうですかね。ありがとうございます。
で、はい、大学生に入ってから、なんか、漫画研究会とかそういうの入られました？
ああ、そうですね。一応、腰掛けみたいな感じですけど、なんか研究会、今も入ってますね。
あ、そうなんですね。
はい。
その研究生みたいな漫画の、はい、サークルみたいなのがあるんですか？
そうですね。まあ、どこの大学にも割とあると思うんですけど。
あ、そうなんだ。
漫研ってやつですね。
ほうほうほうほう。
大した活動はしてないですね。
それってね、何するん、よく聞くんですけど、なんか、はい、アニメとかでも。はい、何するんですかね。うちの大学にはなかったんですよ。
まあ、あ、そうなんです、ね、
女子大やったんですけど、女子大っていうか、はいはい、まあ、短大ですね。
はい、
うん、なかったんですけど、なんか投稿するとかですか、みんなで。
いやー、そういうんじゃないですね。まあ、うん、一応、年に2回、こう、なんか、部誌みたいなの発行したりはしてるんですけど。
あ、はいはいはいはい。
はい。基本は、部室でスマブラするみたいな。
え、スマブラって、
スマッシュブラ
ザーズ。ゲーム？
はい。
それでは漫画に関係ない。
集まって、メンツ揃ったら麻雀行くみたいな。そういう、もう大学生みたいな感じですね。
まあまあ、大学生やからね。
はい。
うん。そっか。じゃあ、まあ一応ね、2回なんか発行はしてるけど、
はい。
その時だけ頑張るみたいな。
そう、基本そうじゃないですかね。他のサークルのメンバーは。
ほう、そんなもんなんですね。
そんなもんですね。
へえ、それは、ま、各自自分の漫画を書いて、はい、それをこう一冊にまとめるみたいな感じ、はいはい、
そんな感じですね。ほんほんほんほん、まさに、はい。
なるほど。で、小堀さんもそれに出しはるんですか？
そうですね。途中抜けてたりもするんですけど、うん、ちょくちょく出してましたね。う
ん、ああ、それ何ページぐらい書くんですか？
いや、もうほんと短いですよ。なんか2、 4、5ページぐらいですかね。
ほう、そうなんや。あ、でもね、はい、部員数集まればそこそこ。
そうですね。ちゃんと書く人もいますし、
ほうほうほう、
結構な厚さにはなりますね。
何人ぐらいいてはります？
まあでも今ちょっと少なめで全体で30人ぐらい。
めちゃくちゃ多いじゃないですか。
30、うん。いや、でも、もっとね、いただいとかも。あ
るんですか。はい、びっくりした。20、30人ってもうめっちゃ多いと思う。それで、4、5ページ、3、4、10人、120ページ、150ページとかじゃないですか。
は
い、
まあ、結構な厚さにはなりますね。
ですよね。
はい、
すごいな。
なんか2冊に分冊したりとかすることもありますし。
ちゃんと本格的ですね。
その点は一応ちゃんとやってるみたいですね。
おお、すごいすごい。っていうことは、らしいってことは部長ではないですね。
はい、部長ではないですね。そういう役職みたいなのは逃げ回ってって。
そうなんや。なんかしっかりしてるから、部長とかしてもおかしくないなとは思いましたけど。
なるほど。嫌ですね。
嫌なんですね。
はい。
じゃあ、そういう活動とは別に、自分で漫画を、はい、まあ、家で描いてるって感じですか？
そうですね。
うん、
はい。全く関係なくやってますね、そことは。
うんうんうん。じゃあ、その本格的に、その大学で描き始めた時に、
はい、
道具ってね、
道具、はい。
うん。いわゆる、ほら、ケント氏に、なんか、
はいはい、
なんや、Gペンで、みたいな。
ありますね。
ね、そういうことを最初はしはったんですかね。
そうですね。一番最初に、何作目までだったかな。なんか、3作目ぐらいまでは、ちょっと、アナログで頑張ってましたね。
うん、ほうほうほうほう。
はい、
で、それも大学生の時。
そうですね。一作目は、予備校生時代にちょっと片足突っ込んでたんですけど、
はいはいはいはい、
その高3で書き始めてっていう話だったと思うんですけど、うん、
はいはい、
そっから書き始めて、
うん、
で、予備校時代に完成させ、出してみたいなのがありましたね。アナログでしたね、その頃は。
うんうん、最初はやっぱりアナログから入って、はい、で、今あれですよね、はい、パソコンの、なんていうの、
そうですね、デジタル機材で。
ですよね。はい、ソフトがクリップスタジオですか？
はい、そうですね。
それで書き始めたのはいつからですか？
いつから、デジタル触ってたのは、
うん、
もう絵描き始めたぐらいから、一応サイとか、そういうね、無料であったソフトとかがあったんで、
はいはいはいはい、
使ってたんですけど、
うんうん、
ちゃんとこう漫画をデジタルにしようって思って、書き始めたのは、そうですね、うん、いつだ、今から1年2年前ぐらいですね。1年前ぐらい、
そんなぐらいなんですか。
もうちょっと前かもしれないですけど、はい、
おお、最近じゃないですか。
そうですね、Gペンにもう本当に慣れなくて、
うんうんうんうん、
線が引けないんですよね。
ほうほうほう。
でこれは、はい、ちょっとアンドゥ機能を使わせてもらうほかないぞって、
うん、
思いましてね、デジタルに移行しましたね。
ああ、それ、結構勇気いりました？そんなことない。い
や、そんなことも別になかったですね。
もうこっちの方が絶対いいわってなりました？
ですね、全然書けなかったんで、本当に。
ああ、そうなん
だ。使ってっていうのは。
ほほほ。Undo 機能っていうのはよく、はい、絵描きさん、は言うんですけど、
はい、
あれですか、やり直しってことですか？
そうですね、
うん、
も
う
コントロールプラス Z ですね。
コントロールプラス、はい、コントロール Z ですね、はいはいはい、戻るっていう、
戻るやつですね、
やつですね。ははは、なるほど、それが Undo か、ちょっと勉強になった、
うん、なるほど。
いや、そうだろうなとは思ってたんですけどね。
それです、はい、
それか、
ないと書けないですよ。
うん、私がね、実はね、はい、ペンで下書きなしで、一発書きで書くっていうスタイルなんですよ。
は
い、
あ、そうなんですね。
うん、そうなんですよ。だから、模写も一発書きするんですよ。
すごい。はい。
で、しない、下書きする場合もあるんですけど、
はい、
一応、なんていうの、絵を教えて、 ってる職業なんですけど、はいはい、まあそんな大した絵じゃないんですけど、あの生徒さんには、はい、もう、あの、鉛筆と消しゴムを持ってくるなと。
はい、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
そういう指導で。
そういう、あの、もうちょっとね、あの、絵の中では、はい、異端児になると思うんですけど、その、うん、なんていうの、その時の揺れた線とかね、歪んだ線とか間違った線も、あの、活かして、あの、はい、一発で描いていくっていうスタイルなんで、はい、あんまりそのね、一発の、なんていうかな、線にこだわりがないっていうかね、タイプなんで、はい、それがね、あの、今度はデジタルに行った時に、はい、あの、厄介なんですよ。私、あの、一応ペンタブレット持ってるんですけど、
はい、
あの、書けないんですよ、デジタルが。
あら、それはどういう部分で？
なんかね、あの、アナログで書いた方が、
はい、
思った通りの線が書けるじゃないですか。
はい、ああ、まあ、多少示唆がありますからね。
うん。で、なんかその手も、あの、ペンタブなんで、手元と見るところが違うでしょう、
はい、ああ、そうですね。
そうそう。画面を見ながら手元は手元のペンタブレットで書くというのが、はい、その長さとか間隔とかがもう全然合わなくって。
ああ、そうですよね。
そうなんです。これが慣れなくってね。で、もう今もう横にこいって掘ってありますわ。そう、だからね、小堀さんがペンタブレットって聞いてすごいびっくりした。この板でここまで書けるみたいな。
あれですよね、多分そのペン、アナログのペンもそうですけど。慣れですね。
慣れかな。で、うん、もう私は、これはもう結構2かって3年ぐらいは経ってると思うんですけど、
はい。
なんか、何回もこうトライはするんですけど、あの、はい、なんかもうやっぱりもう普通に書いたのをスキャンして、でそれに色塗った方が早いわと思って、
はい、ああ、うん、そういうね、こう書き方してる人も結構多いですよね。
ですよね。でもそれだとデジタル化の意味があんまりないなと思って。
ああ、そうですかね。
やっぱり線からデジタルを書いた方がなんかこう、はい、完全デジタル絵を描いてみたいんですよね。
ああ、なるほど。
うん。で、そう、そういうのもあって、はい、いろんな絵描きさんのツイキャスとか見に行って、あの、どういう風にあのペンを使ってるんだろうとかね、その、機能的なね。
はい、
そういうのもすごい興味があって、はい、なんでこれでそんな絵が描けんだよ、みたいな、ちょっとこう、ハスに構えたりして。
それは逆に自分もペンでなんでそんな描けるのみたいなね、思うことありますよ、アナログ絵描きさんに。
そっかそっか。もうあれですよね、ないものねだりのね。
うん、まさにですね。
ですよね。
隣の芝、真っ青ですよ。
真っ青ですよね。ほんと真っ青ですよ、
ね。青々としてますね。
美味しそうにと思いますよね。わかる。そう。で、そういうのもあってね、ちょっといろんな絵描きさんの話も聞きたいなと思ってたんですけど、
はい、
で、やっぱり私の、デジタル化に向けては、
はい、
あの、液タブだなっていうことになりましたね。
そうですね。あの、うん、アナログに慣れてる方は、やっぱ液晶タブレットに移行する方が多いですね。
ですね。まあ、うん、それだったらまだマシかなっていう。
うん。
うん、
あの、だと思いますね。
全然その、わからない人に向けて言うと、よく言われる、今言ってたペンタブ、板タブっていうのは、はい、なんか、なんて言うかな、この、何センチ四方かな、15センチ、20センチ四方ぐらいの、
はい、
板に、まあ、アップルペンみたいなね、専用のペンがあって、
はい、 ね、
うん、そこで、書いて、画面を見ながら書くっていうもので、で、液晶タブレットっていうのは、同じく、ペンで書くんだけれども、なんていうの、液晶画面に直接ペンをタッチして、うん、直接画面を見ながら書くって感じですかね。
ですね。もう、うん、iPad とかみたいな。
そうですね。
そういう感じですね。
あれに、 液晶に描いたのがそのまま絵になっていくっていう、まあ、紙の代わりに液晶に描くって感じですかね。
ですね、
うん、
はい。
それをね買おうかなと思って今 iPad Pro をね買いには行ったんですけどね。
あら、どうですか。
とうとうね14万バーンって出そうと思って、はい、思ったんですけど、はい、まだ出してなくて、
あ、そうなんですね。
うん、そのね行った先のソフトバンクが置いてないと、在庫を、まあ、ほぼほぼなんていう取り寄せ、そんな売れるもんじゃないんで取り寄せなんですっていう感じで、
は
い、
なるほど。
で、私ちょっと経費の関係でね、年内に、はい、払うなら払いたくって、で、
あ、はい、
うん、一応取り寄せはしてもらってるんですけど、よそのお店でね、なんていうの、置いてるところがあれば、
はい、
そっちで買ってもらっていいですよって言われてて、
なるほど。
一応取り寄せてはいるんですけど、その、他の店に探しに行くのが、時間がなくって、行けてないっていうね。
忙しいですね。
そうなんで、だからその注文したのが年内に届けばいいんですけど、
うん、まあ。今年も1ヶ月切っちゃいましたからね。
そうなんですよ。だからどうしよう、この早く、ちょっと、しかも現金払いで早く払いたいんですよ。
現金払いな。
レシートが欲しいんですよ。
なるほど、なるほど。
とにかく、経費の。はい。なのでね、まあちょっと今どうしようかなと思ってるところなんですけども、まあそれが来て、クリップスタジオをね、入れたらね、はい、私もいよいよ漫画家デビューも近いっていうことでね。
デジタル絵描き。
そうそうそう。
やりますね。
ね、4コマしか描かないけど。
描きましょう。これをきっかけにいろいろ。
いやもう漫画家は、漫画は無理っしょ。ちょっと
なかなか、ね、
頭の構造どうなってんだのかなって、ちょっと漫画家、卵さんに言うのもなんですけど、はい、そう、その辺を聞きたかったんですよ。
なるほど。
そうそうそう。漫画って、
はい、
どうやって作ってるんですか？
これは別に一般的ともあんま思わないですけど。
うん、じゃあ小堀さん方式でいいですよ。
はい、僕の場合は漫画、まあ、ネタはこう、日々、適当にメモったりしてますけど、
うんうんうん、
そっからなんか、タイミングとか、まあ、読み切り書かなきゃとかなったらそっから引っ張ってきて、
うんうん、
で、まず作るのが、プロットですかね、プロット。
よく聞くけど、そのプロットって何ですか？
はい。プロットはですね、その演出とか除いて、うん、このタイミングでこれを入れなきゃいけない、このキャラはこれをしなきゃいけない、重要なところだけピックアップして、
ほうほう、
で、まあ、リスト化する作業ですかね。
ほう、それは、手書きですか？
あー、デジタルっていうか、パソコンでやっちゃってますね。
あ
ー。ワードで。
へー。はい。で、それはなんかこう、大枠の、まあ、例えば、はい、こんなことがあって、これをきっかけに仲良くなって、みたいな、そういう、こう、はい、なんか、大まっかな変化みたいな、ストーリーの、
そうですね。
軸みたいなもんですかね。
はい。大体、起承転結というか、序破急というか、
うんうん、
流れを、
こう
ね、メモって、
うん、
で、まあ、演出とか思いついたら、片隅にちょっとメモっといて、みたいな。
うん
そんな感じですね。伏線張っ、はい。
伏線を張っといたり。
はい。
で、その次は何が？
その次は、自分はセリフ起こししますね。
ほうほうほうほう。
文字コンテとか言われる時もあるんですけど、
はい。
一応プロットを作ったら、もう頭から全部、演出だったり、
はい。
セリフだったりをもう書き込んでいきますね。それも文字で。
おぉ、これ文字でやるんですね。
はい。人によってはもういきなりネームって人も多いですけど。
ほうほうほう。そのネームっていうのが、絵を描くことですか？
そうですね。なんて言うんでしょうね。もう漫画の設計図というか、配置とか、その辺ももうそこで決定しちゃってって感じですね。セリフとか。
ほうほう。小回りとかそういうことですかね、
はい、そこもそれですね。小回りこんな感じで行ってみたいな、設計図作りです、
それがセリフを書き出した後の文字コンテが終わった後に、
はい、
ネームを起こす。
そうですね、
で、そこに文字も入れていくのかな。
ですね。そんな感じです。
ほうほう、文字も入れていく。で、そこで、
はい、
よし、これで決定だってなったら、
はい、
下書きですかね。
自分、なんて言うんですかね。
うん。
皆さん、こう、下書き書いて上からペン入れみたいな、
はいはい、
そういった形で書かれると思うんですけど、
はい、
自分なんか、それするとバランスがもう崩れちゃうんで、
ほう、
デジタルを活かして、もうそのままネームで使った線とか、
はいはい、
使いながら、もう線画に入っちゃいますね。
おー、っていうことは、ちょっともうネームから、本番の絵に入っていく感じ。
そうですね。
ほうほうほうほう。これ結構特殊じゃないです？
だと思います。皆さん結構ね、ちゃんと下書き書いて、
うんうん、
当たり取って下書き書いて、そっからペン入れみたいな。
うん。ってことは、ネームの段階で小堀さんは結構、なんていうかな、しっかり書かれてるんじゃないんですか？
そうですね。割と書いてるような気はしますね。その、うん、自分が、完成形イメージできるぐらいには、書かないとどうにも、なんか、
だから、他の人の、見たことないんですけど、
はい、
多分その棒人形みたいな感じで、
あ、
丸とかだけなんちゃいますかね。
ね、そういう人多いと思いますね。うん、
ね、
まあ、週刊で連載する漫画家さんとか、結構、ね、
うん、
書き込んでると時間なかったりするんで。
そうですよね。うん、だから、もうなんか、ちゃちゃちゃってやっちゃって、下書きを書かないと、本番書けない程度の、
はい、
簡略してるんでしょうね、他の方は。
多分、そうだと思います。
で、小森さんは割と、ちゃんともう、駆け込んだ状態のネームをされてるって感じですかね、はい、じゃあ。
そうですね。うん、
で、
こんな感じです。
このネームぐらいからツイキャスが始まるんですかね。
そうですね。ネームから文字コンテとかちょっとね、いろいろ練らないといけないんで。
うんうん。そこはね、配信してもわかんないとこですもんね。
うん、見てて面白くないです、ね。
集中せんとあかんしね、考えたりね。
ですね。
じゃあ、ネームぐらいから、配信。どうして、その、ツイキャスでね、配信しようかなって思ったんですか？
はい、それは、一人で寂しいからですね。
わかるわ。
書いてると、結構ね、時間かかるものですから、
うん、
漫画描いたり、イラスト描いたり。そうすると、寂しいんですよ。
いやー、うん、もう、ね、激しく同感ですね。そう、だから他の方でも、本当の漫画家さんとかもツイキャスでね、配信しながら書かれてますよね。
いますね。
ね、寂しいんだろうなと思って。孤独な作業ですもんね。
ですね。
ね、うん、そう思うわ。私のただの一枚絵描くにも、こんな夜中に一人でって思うもん、本当に。みんなはね、寝てんだろうなとか。
いろいろ考えますよね。
思います。
夜明けとか。
そうそうそうそう。しらじらね、夜が明けてくるとね、徹夜してしまったとかね。
思いますね。
すね、
もうだって配信12時間とかやってますからね。
やってました
ね。やってないと12時間一人かって思うとちょっとね。
うん。
なかなか。
小堀さん、はい、休憩も5分ぐらいしかしないんですよね。本当に。
ああ、まあでもちまちま休憩取ってって感じですね。1時間ごとにとか。
うん。まあそれは絶対取った方がいいけど、その1時間休憩しますとかはないじゃないですか。
ああ、まあでもありますよ。ご飯食べたりとか。
ああ、まあまあ、それはね。
合間合間に。
うん、でも、私が、そのピークで聞いてた、
はい、
そのコミティアの前とかは、もう、ずっと、はい、ずっとされてて、もう、タバコ休憩しかしてないじゃないかなぐらいの感じで、うん、この人、すごいと思って、倒れる絶対とか思いながら。
時間は、なんだろう。なんでしょうね。まあ、やっぱ時間かけるしかないですからね。
まあね。いや、でもほんとね、その、キャス見ながら思ったのが、はい、漫画ってこんな時間かかるんだと思って、もうびっくり。うん、なんか、こう、私が見てるのはもう最終段階の絵だ、
はい、
絵の、本番の絵のところから見てたんですけど、
ね、られてる。
うん。 1コマ描くのにむちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。
そうですね。
これアナログでパッパって描いた方が早いんちゃうんとか密かに思ってたんですけど、
いや描ける人はやっぱそっちの方が多分早いと思いますね。
デジタル化してなんか戻れちゃうとかやり直しちゃうっていうのがもういつゴールかが分からへんなってくるっていうか、
それは確かにありますね。
ね、こっちからしたらね、もういいやみたいな、もう十分かっこいいってみたいな。
線一本引くのに何回か戻ったりみたいな
しますね。
ますから、
だからさ、なんかこっちとしてはもうめっちゃ綺麗やんみたいな。
なんか多分何かしらが気に食わないんでしょうね。
でしょうね。本人のこう思うような線が描けてないとかあるんでしょうね。もう私だったらもうこう1回目で OK しちゃうけどなみたいな。
いやその辺は課題なんですけどね。早く描けるようにならなきゃとか。
でも小堀さんは早い方だろうと思うけども、
はい、
それでもこんだけかかるんだなと思って、
うん、
なんか読むのが一瞬やのになんか書くのはこんだけ書けてるんやなと思ったら、はい、ちょっと30回ぐらいは読み直そうかなと思いますよね。もう本当一コマ一コマちょっと大事に読まんなんて思いましたね。
好きなように読んでもらうのが一番だと思いますよ。
まあね、でもね、私もともと漫画読むのはむちゃくちゃ遅いタイプで。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。だからなんか漫画喫茶行ったらすっごい全然元取れへんくて。
なるほど。
もう悔しいんですよね。
ああ。
で、同じ漫画をこう、続きから読めばいいのに、
はい、
忘れてるから一巻から読み直して、1時間に1冊か2冊しか読めないんですよ。
ああ、なるほど。
すごい遅いんですよね、多分。だから、
はい、
全然また同じとこを繰り返しただけやったみたいなことになって、はい、3月のライオンを10回ぐらい読んでますね。一巻だけで。勝った方が早いわ、みたいな。あの人は海の近さんの漫画、はい、すごい好きなんですけど、細かいでしょ、ちっちゃいコマにいろんなことを情報があ
るじゃ
ないですか。わちゃ
わちゃしてますね。そうそうそう、コマによっては。
そう。で、絵を見ちゃうんですよ。
はい、はい。
ストーリーを追っていけば早いんですけど、
はい、
一コマ一コマの絵を楽しんでしまうんで、むちゃくちゃ遅いんですよね。ほんで、あ、ストーリー何やっけと思って、またちょっと戻ったりとかする。
分かれちゃうんですね。絵を見ながらストーリーを追うとかじゃなく。
そうそうそう、どっちかしかできん、そうそう。で、あ、この描き方かわいいなとか、絵を見てしまって、どうしても漫画が、読むの遅いっていうタイプですね。
それは小説とかでも、みたいな感じになっちゃう？
小説は割かし前には進みますね。見るとこないから、
なるほど。
外国の、
はい、
カタカナの名前が出てくる小説は、はい、めっちゃ戻ります。
誰だっけ？
この人どこに出てたみたいな。
それはね、ありますね。
ね。で、呼び名が変わったりするじゃないですか。同じ人物でも、はい、なんか、親しさによって、
はい、
ケイトがケイティになったりとか、
ね、
ケイトとケイティは同じかどうかを確かめに戻らないといけないっていうね。
あ、でもね、あんま気にしないですね。自分、なんか、サクサク読んじゃいますね。
いっちゃいます。
バーって読んで。
もう全然。で、結局そういうのは分からないまま、まあ、進まないと進めないなと思って進んで、結局何やったか分からないっていうね、タイプですね。おかしいな、文学部やってんけどな。
なるほど。
うん。ですね。だから小説はね、なかなか、最近はあんまり読めてないですけど、はい、昔はよく、子供を産むまではね、結構読んでたんですけどね。
はいはい。忙しくなりますからね、はい。
そうですね。なんかね、読もうと思ったら読めるんやけど、なんか入れないんですよ、世界に。 ずっと、その赤ちゃんとか旦那さんとかの人に合わせる生活になってしまうんで、人に合わせると自分の時間が、じゃあ今から1時間読もうとか、思っても、絶対途中で電話がね、入ってきたり、こう LINE が来たり、赤ちゃんが泣いたり、お湯が沸いたり、洗濯がピーってなったりとか、あるじゃないですか。
もう、こまごま、キレキレになっちゃうって感じなんですかね。
なんか集中できないんで、もういいわと思って、まあ、ちょっと10年ほどは文化圏から離れましたね。
あら、なるほど。う
ん、で、今、子供が11歳になったんで、ちょっとね、映画とかも見たり、小説も読み始めたりとか、できるようになってきたんですけどね。
なるほど。はい、
そうそう。それで、こぼれさんの漫画を、私も買わせてもらったんですけど、
ありがとうございます。
性感ディスコミュニケーションっていうね、第1巻ですね。これ、入稿するときすごい面白かったです。
あ、見ていらっしゃいましたっけ？
そうそうそうそう、
はい。
ずっと見てて、初めて入稿されるっていうときに、
はい、
入稿するときのドキドキさとかも、
はい、
ずっと見てました。
うん、やり方がわからないってずっとこうね。
そうそうそう。
焼いてるやつですね。
そうそうそう。不安げでしたよね。
で、
あの時も、もう、何冊も出してる人だと思ってたんで、
ああ、なるほど。
初めてなんですかみたいな。
そうそう。初ですね。
ね、びっくりしちゃって。で、私もなんか私年間200件ぐらい入稿してるんですよ、デザイナーなんでね。
ああ、はいはい、はい。
なので、いや、でも、クリスタからの入稿というのはやったことはもちろん、ソフトを触ったことがないんで、全然、そうそう違うから、あんまり下手なことは言えないけど、すごい見守ってました。
めちゃくちゃアドバイスいただいたりとか。
わからへんから、ちょっと、どこまで言って間違ってたらあかんから、ちょっと。
まあまあありますよね。
そうそうそう。あんまり下手なことは言えへんけど、まあ多分それは大丈夫とかね。
はい、ありましたね。わからない業界って、その常識がわかんないですからね。その辺聞いたりとか。
そうそうそう。
大丈夫じゃないですかね。
うん、そうそう。
ましたね。
ね、名刺の入稿もね、面白かったですよね。
はい、そうでしたっけ？
そうそう。名刺のね、色をね、どうするかとかね。文字をどこに置くかとかね。
そうですね。タイトル入れたまんま、なんかこう、統合しちゃったりとかで、これ消したいんだけど、みたいな。どこまで遡るのみたいな。元のデータこの色かみたいな。そういうのやってましたね。
やってましたよね。
はい。
で、なんか、面白かったのが、
はい。
なんていうかな。イラストレーターって書くのか、漫画か、書くのか、ま、はい、なんだっけ。なんかいくつか候補があったんですよ。
コミックアーティストみたいなのが出てきてました、ね。そうそうそう。ダサいなぁと思いながら。選んでましたね。
そうそうそう。あ、すごい、なんかね、うん、あ、リアリティがあって、あ、なんか面白いなと思って聞いてたんですよね。
一周回ってコミックアーティストってちょっとありなんじゃないかみたいな。
そうそうそうそう。
その深夜に思ってた覚えがありますよ、確か。
そうそう。で、ね、QR コードっていうかな。
はい。
あれをやった時に、もう私が、はい、画面映った時にすぐにもう準備してたんで、これは読み込めましたとか、これは読み込めませんとかね。
ああ、ありましたね。
そうそう、はい、返事してたんですよね。
ありがとうございました。
いやいや、あれも、面白かったです。
はい。自分はいっぱいいっぱいでしたけどね。
ねえ、なんかパニックってましたよね。
はい。
これは今、手元に、名詞としてありますけど。
あ、はい。
はい。で、この性感ディスコミュニケーションの話をちょこっとしたいんですけど、はい、性感が、星の間のディスコミュニケーションっていうことで、はい。ですね、はい。中身がね、そんな、詳しく言うあれでもないんですけど、はい、言えないんで、あれですけど、これ何ページもんですかね。
これは、本文が45ページですかね。
45ページ。
くずけとか覗いて。
うんうんうん。これって、その、はい、放送から完成まで、どのくらい時間かかるんで、はい、かかりました？
間は何もしてなかった時期とかもあるんですけど、
うん、
今年の頭ぐらいからなんかプロットを練ったり、うんうんうん、全体でどれぐらいにしようみたいなのは考えてましたね。
うん、その時に、なんていうの、はい、このコミティア、11月のコミティアに出すぞっていうことで始めたんですか？
はい、いや、全然考えてなかったですね。
あ、そうなんや。はい、じゃあ、いつからそのコミティア用に出そうってなりました？
まず、そうですね。まず、漫画家志望ってことでいろいろ頑張ってたわけなんですけど、
うんうんうん、
今年の頭あたり、
はいはい、
どうにもうまくいかなくって。
投稿的な。
そうですね。雑誌の新人賞みたいなとか。
はいはいはい。
ただどうにもうまくいかなかったんで、
うん、
それなら自分で本作って売った方が早いだろうと思って。
ほうほうほうほう。
で、同人誌書こうってなったのが、いつ頃かな、夏頃ですね。
ほうほう、あ、最近ですね。
そうですね。半年ぐらい前かな。
うん、その、雑誌社に持ち込みっていうやつですかね。投稿っていうかな。
その時は、ウェブで、ウェブ経由で、
うんうん、
ネットとかにも上げてたりするんで、絵だったり漫画だったり、うん、そこから見てもらった編集さんに連絡いただいてやってましたね。
ほうほうほうほうほう。
まあでも大体新人賞が最初になるかと思います。
じゃあ今もその新人賞を、はい、狙いに行く感じですかね。
そうですね。商業誌頑張るとすればそうなりますね。う
ん、小堀さんだったらどの雑誌とかになるんですかね。
自分でもどこが向いてるとかわかんないんですけど、
うん、
声かけていただいてる出版社さんとちょっと話聞いて、
うんうん、
出版社というか編集さんですね、
うんうん、
ちょっと話聞いてみようかなっていう時期です今。
なるほど、うん、よくキャスで月刊誌がいいって言ってましたね。
うん、週刊誌は多分死ぬと思うんで、
うんうん、
なかなかね、ハードワークだと思うんで、
ですよね。
月刊誌がいいなってね。
月刊でも大変そうですけどね。
とも思いますけどね、
うん、
今、かけてるペース、
うんうんうん、
完成までの時間とかを鑑みると、めちゃめちゃ遅いですからね。
いや、私は遅いか早いか、判断わからへんけど。
月に1本あげなきゃいけないわけですから。
あ、そっか、じゃあ、ね、水管でコミュニケーションが書き始めて夏頃からだったら2、3ヶ月ぐらいはかかってる感じか。
そうですね。結構かかってますね。
いや、私としてはすごいと思うけど。まあ、本当の漫画家さんだったら多分ね、でも学生さんだからね、今ね。勉強しないとだからね。
まあ、勉強してるかと問われると、ちょっと、ね。
でもこの本あげた後になんか、はい、レポート書かないきゃとか言ってました
ね。ああ、そうですね。ちょっとほったらかしにしてたのがいろいろ溜まってたんで。
ね、いや、学生さん大変だわと思いながら。
はい、いろいろやってましたね。
みんなコンパして楽しんでる時期なのに。ずっと漫画描いてるこの人と思って。
いや、ちょっと外の世界を見ちゃうと。
あ、
何してるんだろうって思っちゃうから。
ああ、それ気づいちゃダメなやつだった。
気づいちゃダメなやつ。
ごめんごめん。
はい。
はい。そして、この、星の間のディスコミュニケーションの生還、ディスコミュニケーションですけども、はい、これは、なんていうかな、ちょっと軽く中身を、
はい。
大
丈夫でしょ
う。宮沢賢治かな、
はい、
の、なんかキーワードになってるんですよね。
そうですね、うん、モチーフというか。
ですよね。で、それ、私ね、あんまりよく宮沢賢治の話を知らないんですけども、はい、なんか、これを読んで思ったのが、この人絶対文学部だと思ったんですよ。
そうですね、まさしく。
ですよね。
文学部ですね。
この、なんていうかな、話の持っていき方というか、こう、は、
はい、
本を読む人だなっていう。
ああ、そういった部分。
言い回しとかがね。
ああ、はい。
うん。文学的なんですよね。うん。
なるほど。
なのでこれは相当本を読むぞと思ったんですけど、
はい、まあ最近はちょっと読めてなかったりしますけど、うん、本は好きですね。
それを聞いた上で後で知ったんですけど、小説も書かれてるんですよね、
はい、ああ、いやまあそれはあれですけどね、ちょっと商業とか目指すやつじゃなく、で趣味で、
趣味で書いてる、
はい、
これもなんかなんだっけ、
はい、
Kindle だっけ、中で
Kindle ですね、
Kindle か、 Kindle ってKindle で、そうそう、なんかな、ちょっと待ってくださいね、私も、はい、これだなと思ってチェックしてたんですけど、
はい、
僕らは世界系だからでしたっけ、
はい、そうですね、
そうですよね、
はい、
っていうのが、検索すると出てくるはず
ですね、
ですね、はい、まだ読めてはいないんですけど、
はい、
これなんかちらっと、
はい、
この性感ディスコミュニケーションとちょっとつながってる感じですか？
ああ、そう、つながってるというか、まあそっちからネタ引っ張ってきたりはありますね。
あ、ですよ、なんか原稿用紙が散らばるシーンが、
はい、
なんか一緒だと思って。
ですね、つながってるって解釈してくれてもいいですし。
うん、ああ、そうなんや。うん。
好きに読んでもらいたいですね。
なるほど。あ、そのシーンがね、あ、なんか、ちょっとリンクしてると思ってたんですよね。なるほど。で、こう女の子リュウコちゃんと、
はい、
なんだっけ、
ミハルちゃん、
ミハルちゃん、そうそうそう、はい、の、物語で、まだこれ序章ですよね。
プロローグみたいな感じですね。
そうですよね、はい。まだ全然なんかこう本当のストーリーに入る。序章なんだなっていう感じで読んでて、これだけで全部を分かろうとするのはちょっとまだ早いかなっていう、
そうですね、うん、空気をちょっと味わってもらいたいかなみたいな感じの導入ですね、
うんうんうん、
本当に、
はい、そうですよね。だいたいどのぐらいの長さにまで考えてます、
はい、とりあえず起承転結が、
うん、
一区切りつくのが3話ぐらいですかね、うんうんうん、
これで1話ですかね、1冊で。
そうですね、はい、
もうじゃあ3巻目ぐらいまでは必ず出るってことですね。
うん、話、まあちょっと遅くなっちゃうかもしれないですけど頑張ってますね、まあまあまあね、はい、
うんうんうん、それはもう年に1冊ぐらいかな、
そんぐらいのペースで少なくともできたらいいですね、うん、
だってね、合間にその新人賞のやつも書かないとですもんね、はい、
まさにやってますね。
ね、別で書くんですよね。
別でもう読み切りをやっぱ書かないと多分いけないので、
ほうほうほうほう、
そう、別で作ってますね。
おお、大変。これ読み切りは大体何ページですか？
まあそのギャグとか、まあ、ストーリーものとかいろいろジャンルによっても違うとは思うんですけど、40ページから50ページぐらいが多分多いんじゃないですかね。
あ、40から
32とかのもあるとは思うんですけど、
そこそこありますね。だからこの一冊分ぐらいはある、はい、で
起
承転結が終わらないといけないってことですよね。
はい、そうなりますね。
まあまあきつくないですか？
そうですね、読み切り書くの苦手なんで、ちょっと、ね、今書いてるのが60何ページみたいな、
なんか10ページ減らしたってこの間言ってはりましたよね。
そうですね。
ね。
10ページ減ってそれぐらいですから。50、54とかですかね、今。
ああ、それで、10ページ減らすってなったらもう一人殺さないとぐらいの。
はい。まさに一人いなくなりました。
消えた。お主消えた、みたいな。
ですね。こう役割を統合し、人格を統合し。
人格と、
はい、
怖い怖い。
一人になりましたね。
一人にちょっと何役もさせるみたいな。
みたいな感じですね、まさに。
うわ、もうそれ、ごっそり大手術ですね。
そうですね。ちょっともう、だから、伏線ばらまいたりした状態で作ってたんで、
うん、
なんかちょっ と整合性取れてないんじゃないかって。の部分もありますが、ちょっと書きました。
うん、そっかそっか。で、これは、またその担当さんに見てもらう感じですかね。
そうですね。うん、はい。
締め切りいつとかないんですか、そういうのって。
でもいいんですか？一応あのネーム自体が形になったんで、
うん、
あのお会いできる日をちょっと連絡取って、うんうん、みたいな感じですね。
うん、なんかそういうなんか持ち込みとかってなんていうかな、はい、その書き仕上がってない段階で持ってって大丈夫なんですか？
なんか担当さんついたら、
うん、
じゃあ次からはネームでちょっとネームから打ち合わせしてみようかみたいな、
う
ん、話をね言われる感じですね。
おお、いいじゃないですか。それ言われた時めっちゃ嬉しいんちゃいます？
あんまりなんか編集さんとやり取りした経験があんまないんですよね。
うんうんうん、
一人の編集さんと、うんうん、持ち込みとかも行ったことはあんまなかったですし、
うんうんうん
うん、
この間でもコミティアの時になんか、はい、見てもらったんですよね。
ですね、持ち込みやったのはあれ初めてですね。
あ、多分。じゃあこのセカンディスコミュニケーションを持ってたんですか？
そうですね、コミティア出張編集部ってところがあります。
はいはいはい、
はい、
ちょっとその辺聞きたいですね。どんなんですかそういうとこって。だって行くことないもん一生。
そうですよね、漫画家志望がわらわらいましたけどね、はい、
あ、順番待ちするんですか？
そうですね。
ほうほうほうほう。で、一人何分ぐらいやるんだろう？
まあ編集さんにもよるってところはあるとは思うんですけど。
あ、そんないっぱいいろんなとこから来てはるんですか？
あ、ほ
ん
といっぱいいますね。
へぇ、
いろんなところから。
じゃあ、ジャンプやら、サンデーやら、マガジンやらっていう感じですかね。で、自分で、じゃあ僕マガジン行くわ、みたいな感じで行くんですか？
はい、そうですね。自分で。どこの編集部行くか決めてって感じ。
それで1個終わったら次横のサンデーに行ってもいいんですか？
はい、それは時間があれば全然。
あ、そうなんや。
はい。
じゃあもう片っ端から行ってもいいんですね。
そうですね。
当たればラッキーじゃないけど。
はい、そのためにみたいな人もいるんじゃないですかね、多分。
ああ、そこそこ。まあ、じゃあ自分の持ち場は離れないといけないけどね。
そうですね、自分は当日サークルで参加させていただいてましたんで、
うん、うんうんうん、ちょっとこの行ってくるわっていう時間だけちょっとね友達に、はい、あの売り場を任せて
ですね。そんな感じでした。
で、最初緊張しました、これなんですけどって出すんでしょう？
いや、そんなに緊張してなかったですね。
お、
まあまあ、周りの人がめちゃめちゃ緊張してたりするんで、うん、ね、それを見ちゃうとなんかスッてなるのはありませんか？周りがこう緊張してると客観的になっちゃうで。
他の人の、はい、なんて喋ってるのって聞けたりします？
ああ、そうですね、待ち時間別にその仕切りがあるわけじゃないので、
うん、椅子
がそこにちょっとそこ座っててくださいみたいな。
ああ、そうなんや。へえ、パッと見何人ぐらいいてました、その時は？
自分のどこ行ったかな、最初、月産、
うんうん、
どこ行ったんですけど、雑誌。そこの編集部は、
うん、
3人ぐらい待ってましたね、自分は。
ああ、そんなもんなんですか。
はい。
もうもっと何十人っているのかなと思った。
それが、うん、そういう編集部がもう何十個か、十何個か、あったりするんで、ブースが。
そんないっぱい雑誌があるんだ。
ですね、
あんま男性雑誌知らないんで。
少女漫画とかの雑誌もあったかな、あったとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
ね、知らない名前の雑誌とかも。
ああ、そっかそっか。はい、あ、そうやね、コミティアって、あれですよね、男女関係なく行くんですよね、みんな。
そうですね。
ね、書いてる人はね。う
ん、一時創作なら何でもってところなんで、
うん、全然ちょっとそういう場所にコミケっていうんですか、はい、行ったことないんで、
あの、はい、
全然どういうとこかよく分かってないんですけど、はい、ニュースでね流れるから
とかありますね。
うん、なんかすごい倒れる人がいっぱいいるっていう聞きました。
コミケなかなか大変そうですよね。自分もでも、
うん、
コミティアに参加したのがほぼイベント初参加みたいなところあるんで。
あ、そうなんですか。
はい、
意外ですね。
ほうほう、うん。楽しかったですね。
あ、楽しいんですね。
はい。
ほうほう。だから今、なんか、 あの時期になるとツイッターとかでも自分の名前のアットマークの後ろになんか、
はいはい
はい、東の C の何番みたいなついてるじゃないですか。
はい、スペース番号を振られてますね。
それあれですよ、番地ですよね。
そうですね、はい、
そういうコミケの、
ね、今の時期だとコミケだと思いますね。
なんかさ、みんななんでこんな地図みたいなの書いてるのかなって最初そこ思ってたんですけど、どこに、どこの番地なんだろうとか思って、だよくよく、うん、そうそう、はい、知っていけば、もうなんかもう出すって決めてる人なんだっていう、
ね、世の中、イベントもですね、
世の中こんなにたくさんいるんだと思ってびっくりしました。あの、ね、漫画描く人がね。
あんな大変な作業ってね、うん、自分も思いますね。
ねえ、まあ、仲間がいっぱい、ライバルがいっぱいかもしれない、
うん。どう捉えるか、はい。
うん。いや、すごいですね。面白い世界だなと思いますけど、まあ、そっか。で、担当の人、担当の人ってすごい、どういう感じですか？なんか、その、言われた内容は言わなくても全然いいんですけど、
はい、
なんかこう、上から目線なのか、なんかこう、
はい、
なんていうの、育てようとしてくれてるのか、なんかこう、
はい、
結構ズバズバ言うのか、
どう、まず人によるっていうところはあると思うんですけど、編集さんによるっていうところはあると思うんですけど、
うん、
まあでも自分もそんなにいろんな編集さんに当たったことはないんで、うん、今のところ知ってるのが2人ぐらいとかな、そんな感じなんで、
うんうん、
本当に人によりますね、これは。
うん、
とりあえず、なんか担当つきましたみたいな、そんな感じの人もいれば、
うん、
すごいなんか親身にね、うんうん、やってくれてる人もいればって感じですね。
うんうん、じゃあ、あんまり言えないと思うけど、小堀さんは今は、はい、なんていうのかな、どっちタイプですか？
今、うん、あのコミティアで、うん、お会いした方とちょっとやってみようかなってところなんで、
うんうんうん、
まだ会ってはないんですけど、
あ、そうなんだ。
その場では会いましたけど、
うんうんうん、感触が、あの、喋りやすいというか、うん、やりやすそうだなと思ったんですかね。
まだちょっと決めてはないんですけど、何人かお話をとりあえず伺おうかなって感じなんですけど、うん、まあ、どの人も、そんな、あの、上から、来るような人じゃなさそうなので、
うんうんうんうん、
その点は、うん、いいかなと。自分と、うんうん、会う人とね。
うん、そうですよね。それは本当そうですよね。
うん、
なんか、最初からこう、上から来られるとね、ちょっとやりにくい、
はい、
今後もやりにくいだろうなっていうのは、
ね。シュンってなっちゃいますから。
ねえ、へこみますよね。ただでさえ、はい、創作する人って繊細ですからね。
うん、自分すぐへこみますからね。
いや、ほんと、私漫画描かないけど、
はい、
なんか絵とかも、なんかすごいへこみやすいですよ。
なんか作るって、そういうことなんでしょうね。
そうそうそう。自信がないけど、発表するタイプですよね。こう。
うん、そういう人多いと。
みんななんか、これどうだって、ね、たまにはいるけど、みんなちょっとこう、はい、おずおず出しますよね。
そうですね。
自分を信じたいけど、みたいな。
まあ、そういう。自分もそんな感じですかね、多分。はい。
まあ、徐々にね、自信がついていくんだろうと思いますけど。
はい、だと思います。うん、
そっかそっか。そうですね。これからですけど、
はい。
どういう漫画を描いていきたいとかあります？
それは今描いてる作品についてって感じですか？それとも、将来。
将来。
をしていこうみたいな。
ですかね。うんうん。なんか、例えば、
はい、
この青函ディスコミュニケーションだったら、この文学がキーワードでしょ、はい、で、そういうのをずっといろんな、なんていうかな、じゃあ次は太宰でやってみようとか、はい、こうシリーズ化していきたいなとか、じゃあもう全然なくって、今度は宇宙人もの描きたいなとか、そういう。
なるほど。
うん、こういうのをやってみたいなとかあるのかなと思って。
そうですね。今読み切り書いてるんですけど、それは別に文学色はそこまでない。
うん、
そんなないですね、
うんうん。
読み切りなんであんま入れられないですし。
うん。
うん。なので、まあそうですね。将来、どういうの？まあ。
なんか、男の友情を書きたいとか、はい、こう、女の子可愛いのいっぱい出したいなとか。
ああ、どちらかというと、後者ですね。
可愛い女の子が。
ね、
うんうんうん。可愛い女の子たちがいっぱい出てきますかね。
ですかね。こう、今、性感ディスコミュニケーションを、こう、どうにか商業でやれないかな、みたいな、考えてたりはしますね。
みはるちゃんがね、めっちゃ可愛いんですよね。
ありがとうございます。
ね、うん。まあ、りゅうこちゃんも多分ね、かわいいというか、こう、りゅうこちゃんが主人公ですよね。
はい、そうですね。うん、だから主人公みたいな、そんな感じですけど。
なんかあの、みはるちゃんがすごい、あの、こう、不思議キャラで、
ね。ですね。はい。
何用だって言うんですよね。これがめっちゃ可愛いんですよ、ここが。
ちょっと電波キャラでって感じで。
うん。で、なんか触覚出てくるんですよ。
触覚生えてますね。
この触覚の、はい、あの、出るとき出ないときっていうのも、これから語られるんですよね、多分ね。
語るというか、まあ、ニュアンスでさせてもらえるかなっていう感じには多分なってくる感じですね。演出とかちょっと、考えてる部分とかあったりするんで。
そうですよね。これ、あの、ぴょこんって出てくるんで、ぴょこんって、はい、なんか、出てる時と出てない時があるんで、はい、これ、まだ、あの、はっきりとは分かってないので、語られてないので、
ですね、はい、
そうそう、あの、ああかな、こうかなって、こういう時出るのかなっていうのは、あの、
はい、
ページをね、行ったり来たりしながら見比べてたりなんかもするんですけど、うん、
はい。
うん。まあ、これもまた、ちょっと2巻3巻でね。
そうですね。続き、出てくれば、
うん。
分かってくれとは思います、いろいろ。
ね、楽しみです、次も。はい。はい、これまだ買えますかね、ブースの
方で。そうですね、もうあと何冊もないんですけど。
うんうんうん。
ブースやってますね、通販。
小堀さんの、はい、ツイッターから行けるのかな？
そうですね、固定ツイートにそのリンクが貼ってるんで、うん、もう10冊ぐらいなんで。はい、
ああ、そっかそっか。
まあ、ないです
か。小堀さんのツイッターが、小堀さんの、どうやって調べた？あ、全部、あの、はい、カタカナで、小堀康平っていうのを入れると、はい、多分、
ね、
うん、あの、一つ目ちゃんのね、
ね、
アイコンで漫画を描く人っていうことで書いてるので、
はい、
そこに、行ってもらって、
はい、
で、プロフィールのところからかな、
固定ツイートになんか貼っ付けてると思うんで、
一番上のツイッターですね、固定のツイッターですね、
はい、
そこに行けば、あの、性感ディスコミュニケーションの、あの、ブースっていうサイトがあって、
はい、
そこから、冊子版が、700円、
はい、700円、
うん、で、ダウンロード版が400円、
400円、はい、
うん、で、何ページかだけ、4ページぐらいちょっと中身が見れる感じに
ですね。
うん、なってますね。なので、これを、演劇少女と電波系文学少女が銀河鉄道の夜をめぐって出会うまでのお話です。ということで45ページ。
ですね、はい。はい。気になる方はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、あと10冊です。
はい。
でも10冊なくなってもダウンロード版があるからね。
はありますね、はい、うん。
大丈夫かな。はい、じゃあ宣伝もしておいて。
ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。そしたら、あの、小堀さん、なんかこう、私の番組そんなに、あの、はい、有名な番組じゃないんですけど、
あ
の、
はいはい、
宣伝することがあれば、他にもあれば。
そうですね。
うん。
小堀康平、ね、漫画、商業目指して頑張ってるんで。どうぞ応援よろしくお願いします。
はい。
売ってるのは、性感ディスコミュニケーションぐらいですね。はい。
ですね。まあ、あの、ツイキャスの方でもね、あの、漫画描いてるとこ見れると思いますんで、
はい。
はい。また見に行って応援しましょう。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ今日はどうも長いことありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうですか？緊張しましたか？
そうですね。最初はどうやって入っていったらいいんだろうみたいな。ね、ちょっと相づち打つぐらいしかできなかったんですけど。
いや、私がちょっとね、喋りすぎたかなと思ってたんですけど。
終わりにはこう話せたと思うんでね。
うんうん。
よかったと思います。
よかったです。
はい。
はい。じゃあまた、あの、機会があればまた遊びに来てください。
は、 よろしくお願いします。
はい。はい、そうだ、たまにね、はい、ツイキャスでね、小堀さん、ラジオっぽくやってくれる時があ
るかもしれないですね。
は
い、
あるかもないかも。でも、ちょっとされてたんですよね、ラジオっぽいこと。
そうですね、YouTube の方にちょっと転がってたりするかもしれないですけど。
そうなんですね。はい、それは宣伝しなくていいんですか？
そっちは、なんか続くか続かないかわかんないんで。はい。そうかそう、漫画の方、ぜひぜひ漫画の方をね、よろしくお願いします。
じゃあ、喋るのもそんなに、お嫌いではないということで。
まあ、そうですね。はい、ぼちぼち。
じゃあ、またなんか動きがありましたら、ね。はい、2巻が出ましたよとか、はい、そういうタイミングでね。
番宣のタイミングで。
そうそうそうそう。宣伝になるかはわかんないけどね。
なるほど。はい。
また遊びに来てください。
ね、したいと思います。
はい。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。小堀康平さんでした。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。